大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。11月最初の土曜日ですけどもね、昨日金曜日の文化の日から3連休って方も多いですよね。天気予報を聞いていると、この週末は日中の最高気温が9月下旬並みの暑さになるなんて言ってましたけどね。これでますます紅葉が遅れてしまいそうな気がしますけど、あなたのお住まいの近くにある紅葉の名所なんかは葉っぱの色づきいかがでしょうか。さて、今週は私、月曜日に少し前に高山村のペンネームくぼんちのじいちゃんさんから教えていただいた牡蠣を食べるイベント、牡蠣奉行のために岡山で出かけてきたんですけどもね、東北の復興支援ということもあるし、シーズンに先駆けて牡蠣を好きなだけ食べてこようと、しかも焼き牡蠣や牡蠣フライを目の前にしてビールも飲みたいからっていうんで、車ではなく電車で行きました。料理はそれ以外にも牡蠣の炊き込みご飯に牡蠣の味噌汁と堪能したんですけどもね。くぼんちのじいちゃんさん、本当に教えていただいてありがとうございました。で、その岡谷駅から会場までは歩いたんですけども、途中あちこちのお店になぜかゴジラマイナスワンのポスターがたくさん貼ってありましてね、思わず観光案内所に入って聞いたんですけども、なんと昭和11年に建てられて今も保存されている旧岡谷市役所でゴジラマイナスワンのロケが行われたんだそうですね。で、家へ帰って夕方テレビでニュースを見ていましたら、山崎隆監督が岡谷市長に挨拶をしに来ていたなんてのをやっていたんですよ。私、ひょっとしたらその日すれ違っていたかもなんて思ったんですけども、そのゴジラマイナスワンですけども、昨日から公開されていますけどね、もうご覧になった方、その古い岡谷市役所で撮影されたシーンお分かりになりましたか。私は来週見るんで、それまで楽しみにしておこうと思ってるんですけどもね。山崎隆監督といえば、この番組でも見に行ってきましたってメッセージいただきましたが、この前の日曜日まで松本市美術館で山崎隆展をやってましてね、夏休み期間からトータルの入場者が5万3000人を超えたんだそうですね。なかなかの人気だったんですけども、そうそう、そしてそれに対抗するかのように、今度は長野県立美術館で今月の末25日から庵野秀明展が始まるんですね。来年2月18日までだそうですけども、庵野監督といえば言わずと知れたエヴァンゲリオンのシリーズや新ゴジラ、新ウルトラマン、そして新仮面ライダーの生みの親ですからね。こちらも全国からそれぞれの作品のファンやマニアックの庵野フリークがたくさんやってくるんじゃないでしょうか。ただお正月、善光寺さんに初詣に気がてらついでに見るっていうことはできません。12月27日から1月3日までは県立美術館休館なんですよ。じゃあ初詣を1月4日にするっていうと、ちょっと初詣としては遅いでしょうしね。しかも水曜日は休館日ですし、そうなると私はいつ行こうかな。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。では今週の1曲目はレアな曲、こんなので行きましょう。リリーズの恋に木枯らし。私、この曲が他の番組で流れているのを聞いたことないですね。今週の1曲目はリリーズの1976年の曲、恋に木枯らしでした。
蔵出しコレクション。
このコーナーでは先月から味覚の秋にちなんで、たこ焼き、キノコ、リンゴと食べ物を歌った曲をかけてきましたけどね。今週はコロッケとスパゲッティ、ナポリタンの作り方、その手順を歌っている曲といえば、あれ、ひょっとしてあの曲とひらめいた方も大勢いるんじゃないかな。しかもそれがテレビアニメのオープニングテーマに使われたといえば、はい、1990年代を中心に人気があった日曜日の夜7時から放送というゴールデン中のゴールデンタイムにやっていたキテレツ大百科のいくつか使われた曲の一つ、お料理行進曲です。いや、実はね、この曲をかけようと私が決めたのには訳がありまして、いや、まあどんな曲だってかけようと決めるのには訳があるんですけどもね。今回の場合はある NHK の番組のせいなんですよ。私、普段平日は8時からの朝ドラ、今だったらブギウギですけども、それを見た後は新聞を読みながらそのまんま NHK のテレビをつけていまして、
8時15分からの博多華丸大吉さんと鈴木直子アナウンサーが司会をしている朝のワイド、朝一をつけているんですよね。正直言いますと、私もこの10年以上鈴木直子アナウンサーのファンでもあるんで、他のチャンネルにしたいと思ったことは一回もないと言っていいでしょうか。で、ちょっと前に料理を取り上げるコーナーでの企画で、あの有名な曲の通りにやれば美味しいコロッケができるのかっていうのがあったんですよ。そう、その有名な曲っていうのが、今日この後かけるキテレツ大百科のオープニングテーマの一つ、お料理行進曲だったんですけどね。歌詞の通りに作ればやっぱり美味しいコロッケが出来上がるっていうのを、あの元バスケットボール選手の副島淳くんがやってみせていたんですけども、そこで何度もお料理行進曲がかかっていたんです。今 NHK って昔の民放の番組関連のものでも普通に取り上げるようになりましたからね。そこで改めてキテレツ大百科について調べてみたんですけども、原作の漫画は藤子 F 不二雄さんが1974年から77年まで3年ほど、割と小さな子供向けの漫画雑誌コロコロコミックに連載していた作品で、テレビのアニメは1988年昭和63年の3月から96年平成8年まで8年間も放送されていたことが分かりました。その間、オープニングテーマとして使われた曲は6曲あったんですけども、特に1990年4月からの初めてのチューとか睡眠不足なんてのが人気がありましたよね。そして92年の4月以降、96年6月の最終回まで4年間オープニングを飾っていたのがお料理行進曲だったんです。作詞をしたのは日本の音楽界を代表する一人、斉藤由紀の白い炎や渋垣隊のナイナイ16、中原芽衣子の君たちキウイパパイヤマンゴだねをはじめ、たくさんのヒット曲を作っている森幸之丞さんで、歌っているのはアーティストネームはゆかさん、本名村石ゆかさんと言いまして、この曲のレコーディング当時21歳という若さだったんですね。後にドラゴンボール関係の曲もいくつか歌っています。ではその曲、キテレツ大百科のお料理行進曲。私が持っている CD は今はないあの直径8センチのシングル CD でして、初めてのチューと2曲入っているんです。久しぶりに聞いたって方も多いでしょうかね。今週の蔵出しは90年代に人気だったテレビアニメキテレツ大百科からお料理行進曲でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、ちょっとレトロな絵作りがほのぼのと懐かしさを感じさせるアニメ映画、北極百貨店のコンシェルジュさんです。この映画原作は西村土香さんという男性漫画家が、2017年から18年にかけて1年半ほどビッグコミックスペシャルに連載していた作品のアニメ化なんですけどね。去年、文化庁メディア芸術祭の漫画部門で優秀賞を獲得しているんですね。文化庁メディア芸術祭で賞を取っているといえば、過去には浦沢直樹さんのモンスターや石塚真一さんのガク、他にもこの世界の片隅にバガボンド、そして今 NHK でドラマになっている大奥なんかも大賞や優秀賞を取っているという、漫画の世界では一つの大きな勲章と言ってもいいものなんですね。作品の舞台になっている北極百貨店は、多分東京のような都会にあるであろう老舗の百貨店なんですけども、店員やレストランのコック、それに案内係のコンシェルジュといった従業員はみんな人間で、そこにやってくるお客さんたちは全て動物なんです。トラやライオン、アザラシにカメ、インコにクジャク、大きいのから小さいのまでたくさんのお客さんが店内を行き交っています。その北極百貨店で新人のコンシェルジュとして働き始めた秋野という若い女の子がヒロインなんですけども、見習いの試用期間中ということで必要以上に緊張してしまって、接客もギクシャクしていて謝ることばっかり。それでも先輩や仕事仲間に支えられて、けなげに汗を流しています。ただ試用期間中ですからね、フロアマネージャーの上司からは常に観察されていて、それも緊張する原因の一つになっていました。そんな秋野の前にはいろんな悩みを抱えたお客さんが現れます。父へのプレゼントは何がいいでしょうかと聞いてくるミンクの娘、レストランでプロポーズしたいんだけど手伝ってほしいと頼んでくる狼、その度に秋野はスタッフたちとアイデアを練って店内を走り回ります。中でも VIA ベリーインポータントアニマルと呼ばれる絶滅危惧種のお客さんたちは個性派揃いで、日本狼の他にも笑いフクロウに大海ガラス、いろいろと出てきます。思うようにコンシェルジュとして働けない自分にも情けなさを感じたりする秋野ですが、努力してお客さんを笑顔にした時の喜びを支えに、今日も元気に振る舞いますといった物語なんですけどね。確かに百貨店やデパートでなくても接客業というのは神経を使うでしょうし、いろんな形で出てくる人間が絶滅させてしまった動物たちへのオマージュといいますか、そんなところにも目を向けさせてくれる佳作だと思いました。そういういろんな動物たちの声の出演は、立川談春、島本須美、花澤香菜に半恵子といった有名な人たちも出てきますんでね。誰がどんな声をやっているのか、それも楽しみの一つですよ。今週ご紹介した新作映画は、ほのぼのとちょっと懐かしい感じのするアニメ映画、北極百貨店のコンシェルジュさんでした。さあ続いては、長野グランドシネマズからのインフォメーションです。まず今週は、グラシネの音響設備がグレードアップしましたというお知らせです。どの作品も高音質でお楽しみいただけますが、一押しはゴジラマイナスワンのゴジラの咆哮、吠える声ですね。それから足音はもちろん、破壊神の暴れ回る音が大迫力のサウンドでお楽しみいただけます。まるでその場にいるような臨場感たっぷりのサウンドをぜひ体感してくださいね。そして長野グランドシネマズの公式サイトがリニューアルしました。上映中の映画やこれから上映する作品のラインナップはもちろん、グッズや販売中の前売り券の案内ページがより見やすく、スマホでも閲覧しやすいページに進化しました。中でも一番のおすすめポイントは、この番組土曜エンタメ意気揚々のバックナンバーが聞きやすく超進化したことです。再生時間をシフトできるので、まずこのコーナーから聞こうとじっくり番組を堪能できますよ。長野グラシネで検索して、新しいグラシネのホームページをチェックしてみてくださいね。また長野グランドシネマズの上映案内音声ガイダンスの電話番号が変わりました。以前の番号はご利用いただけなくなっていますので、番号を登録されていらっしゃる方はお手数ですが変更をお願いします。新しい音声ガイダンスの電話番号は050-6875-0139、 050-6875-0139 です。よろしくお願いします。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて昨日今日と世界中のビートルズファンはきっと興奮していると思うんですけどもね、ニュースで報道されていますから多くの皆さんがご存知だと思うんですけども、日本時間でおととい11月2日の夜11時にビートルズとしての新曲が世界一斉同時にリリースされたんですね。すでにこの春ポール・マッカートニーがイギリスの放送局 BBC のインタビューで明らかにしていたんですけども、ジョン・レノンが熱狂的なファンの銃弾によって命を落としたのが1980年の12月、ジョンがその2年前78年に作ってデモテープで残っていた Now and Then という曲の音源がありまして、それを小野洋子さんが80年代の半ばにポールをはじめリンゴスター、ジョージ・ハリスン、他のビートルズのメンバーに手渡していたそうなんです。とは言ってもその時代はオープンリールのテープぐらいしか音を残しておくものがなかったわけですけども、それから40年ほど経った現在、ジョンのボーカルやその後録音されたもう亡くなってからだいぶ経つジョージ・ハリスンのギターの音を AI によって再現したんだそうです。そこにポールやリンゴが新しくコーラスを加えたのが今回の新曲 Now and Then としてリリースされたわけですけども、残念ながら当然なんですけども、今私がこの番組を録音している水曜日の時点ではかけることができません。まあその代わりと言ってはなんですけども、多分メンバーたちは全く知らないところで日本の映画の劇中でビートルズの曲が使われたっていう作品を取り上げましょう。その映画というのは1981年昭和56年の10月に公開された角川映画の悪霊島です。横溝正史さんの原作で、当然金田一耕助が事件を解決する物語なんですけども、この作品は金田一耕助が出てくる最後の角川映画で、石坂浩二さんではなくて加賀武さんが金田一を演じています。横溝正史さんはその年の暮れ12月28日に79歳で亡くなっていまして、 これが最後の長編小説になったんですね。映画化されるにあたっては監督の篠田正弘さんや角川春樹社長が構想を練りました。ジョン・レノンが殺されたというニュースを本編に挿入しようということになりまして、急遽当時ビートルズの曲の版権を持っていたイギリスの会社と交渉を始めました。作品の中で使われたのはレッド・イット・ビーとゲット・バックの2曲だけなんですけどもね、なんとその使用料は2曲合わせて2000万円だったということですからね。やっぱりビートルズは桁外れだったんですね。もちろん角川映画ですからテレビ CM もたくさんこれでもかっていうぐらい放送されて、ヌエの泣く世は恐ろしいというキャッチコピーとともにレッド・イット・ビーが流れていたのを私覚えていますけども、横溝正史の世界とビートルズの曲、なんか違和感はありましたけど、逆にそれで注目した人もいたでしょう。では1981年公開の悪霊島のイメージソングだったおなじみポール・マッカートニーのボーカル、 Let It Be。 この映画2004年に DVD 化された時には曲の使用期限がすでに切れていたんだそうです。ですから DVD にはビートルズの歌ではなく別の歌手が歌ったカバーに差し替えられているんだそうですよ。今週のタイムスリップムービーヒッツは1981年の悪霊島のイメージソングに使われたビートルズの Let It Be でした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずはトップバッターっていうのは珍しい長野市の猫道探検隊さんです。10月になってスエちゃんロスになるかと思いきや、鈴子ちゃんいいじゃないですか、期待を裏切ってとっても面白いです。NHK の朝ドラを見ていない人は全くわからない話ですけどもね。スエちゃんっていうのは9月までやっていた神木隆之介くん主演のランマンの主人公、牧野万太郎の奥さんのスエちゃん、浜辺美波ちゃんがやってましたけどね。そして鈴子ちゃんは10月から始まっている、さっきもちらっと触れました、ブギの女王笠木静子さんをモデルにして朱里ちゃんがヒロインをやっているブギウギですよね。水谷豊さんと伊藤蘭さんの娘で、当然ネイティブの関西人じゃないんですけどもね、割とイントネーションなんか関西弁うまく喋ってますよね。お母さん役の水川あさみさんがバリバリの関西人ですから、いろんなところ教わってるんじゃないかと思うんですけども、いよいよ今週は後にライバル関係になる淡谷のり子さんがモデルっていう歌手も出てきましたけどね。蒼井優さんはフラガールのオマージュとしての出演でしょうし、そう、確かにフラダンスもうまかったけど、ああいう歌劇団的な踊りも大したもんでしたね。何よりも大阪といえば久住薫さんをはじめ、ゴンベイさんにアホのおっちゃんたちNHK 大阪制作ならば必ず出てくる俳優さんっていますよね。香川のおばあちゃん役だった三林京子さんもその一人でしたけどもね。そして誰よりもあの弟くん、はいはい、亀がペットの彼ですね。今後どうなるんでしょうか、こちらも楽しみですって、普通の人はあんまり目をつけないところに目をつけてますね。そして今週の、あ、はい、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は14巡目に入って最初の、ああのねのねですけども、魚屋のおっさんの歌と赤とんぼの歌は今でもレコード持ってます。今猫道さんとかちょっと上の私の世代なんかでもかけるプレイヤーやステレオは持っていないけどレコードは捨てらんなくてっていう人多いですよね。猫道さんは当時意味もわからず、あんねがなければと大声で歌っていた記憶があります。そう、私が高校生ぐらいでしたからね、当時小学生であったであろう猫道さん世代はわかんなかったでしょうね。まあとにかく赤とんぼの歌は彼らの最初のヒット曲ですからね、この後の3曲に当然入ってますけども。そしてこちらはお住まいは須坂市だったかな、ドッキリガメラマイナス5さんです。5まで来ましたね。先週信濃毎日新聞にあるとでいいのかなという映画の紹介が載っていまして、どうしても見たくなって出かけました。フィンランドの建築家夫妻のドキュメンタリー映画で、とってもいい作品でしたよ。しかもその記事を書いたのは上田市出身の鶴岡恵子さん、9月に私が見たバカ塗りの娘の監督です。さすが文章もうまいって、こういうフレーズを書いていらっしゃるということは、私がこれまで上田城下町映画祭で鶴岡恵子さんをゲストに迎えて何度も喋ってますよって話は聞いてなかったな。実家は菅平だそうですけども、その映画バカ塗りの娘を見た上田映劇を会場に開催される上田城下町映画祭のチラシが映画館に置いてあったのでいただいてきました。 大岩さんの雄姿も写っていますって。普通にプロフィール紹介の写真ですけどもね、見に行きたいと思いますが、大岩さんのおすすめはどの映画ですかと書いてくださってるんで、ざっとご紹介しますと、27回目を数える上田城下町映画祭、今年は11月17、18、19日と3日間行われるんですけども、最初の金曜日17日は前夜祭として、岸井ゆきのさんが今年の日本アカデミー賞で最優秀主演女優賞を取った稽古目を澄ませて、彼女がねボクサーをやるんですよね。それから18日土曜日のおすすめは、朝9時からとちょっと早いんですけども、芦田愛菜ちゃんと宮本信子さん主演の人気の漫画メタモルフォーゼの縁側の映画化ですね。他にも脇役として売れている古川琴音、三石健なんていう名前もありますね。それから18日午後2時半からのゲストトークに監督脚本を担当している沖田修一さんもやってくる、大井どんちゃん。そして19日の日曜日は、これも朝9時からと早いんですけども、1959年昭和34年のフランキー酒井さん主演の鹿島ありっていう映画です。鹿島アントラーズじゃなくてお部屋鹿島の鹿島なんですけどもね。監督脚本はあの時代の名将川島雄三の作品です。音羽信子、淡島千景、なにわ千恵子に清川虹子、桂小金治なんて名前が並んでますけども、これはなかなか他にスクリーンで見る機会はないんじゃないかな。今年も土曜日曜とステージの総合司会私が担当しますんで、この番組のリスナーの皆さんに上田城下町映画祭のチケットプレゼントをします。今年は1回券というのが800円でね販売されているんですけども、2枚でも3枚でも欲しいっていう方は、後でご紹介する宛先にメールでご応募ください。詳しいことは上田城下町映画祭、上田はひらがな、城下町映画祭漢字、これでインターネット検索しますとホームページが見られますんでね、時間や場所など確認してくださいな。ドッキリカメラマイナス5さんは、ゴジラの公開は間もなくだし、県立美術館では庵野秀明監督の企画展も開催されるし、11月は楽しみです。庵野監督の企画展は年が明けて2月の半ばまでやりますから、そんなに急がなくてもいいんですけどもね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストを送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkouji.co.jp、 また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。さっきの上田城下町映画祭のチケットプレゼントと宛先に書いておいてくださいね。800円の1回券、2枚か3枚、それから本名と郵便番号と住所も最後まで、これを忘れると当たった方でも送れませんのでお願いします。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、あいみょんの曲といえば、さっき話題に出た NHK の朝ドラランマンの主題歌愛の花以降出ていなかったんですけども、10月に新曲が出ました。 Not OK、 あいみょんの新曲、10月に配信が始まっています。 Not OK でした。あいみょんはもう次の新曲が決まっていまして、先週ちらっとお話ししたかな、12月に公開されるアニメの窓際のトットちゃんの主題歌あのねっていうのが決まっていますんで、こちらも早くフルコーラス聞いてみたいもんです。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週から14巡目に入りまして、アに戻ります。これまでアはアマチマリ、アリス、青井照彦に安全地帯、アルフィー、朝岡めぐみ、 RC サクセション、アン・ルイス、アグネスちゃん、朝倉美希に浅田美代子、赤い鳥、そしてアンリと、ずーっと3曲ずつかけてきたんですけども、今回は1970年代、コミックソングを中心にテレビ番組の司会なんかでも活躍していたあのねのねの3曲、ちょっとおまけもつけました。もう若い世代は知らないでしょうから、ちょっとご紹介しておきますとね、あのねのね、 男性2人のフォークデュオです。年上は清水邦明さん、1950年、昭和25年の10月、福井県の大野市生まれ。もう一人が原田信郎さん、一つ年下、1951年の10月、こちらは京都市生まれで、今それぞれ73歳72歳です。京都産業大学に入った原田さんは、落語長屋という名前の落ち研に入っていました。その同期だったのが今の笑福亭鶴瓶さん。彼と同じ京都の旅館で布団の上げ下げや配膳のアルバイト仲間だったのが清水邦明さん。その鶴瓶さんがバイトを辞めることになって後釜として入ったのが原田さんで、そこで二人は音楽好きとして意気投合します。落ち研の仲間たちと5、6人で作ったバンドがあのねのねの前身でしたが、結局二人だけのコンビになって京都のライブハウスなどに出演するようになりました。川島英吾さんと同じ京都のローカルレーベルの京都レコードに所属した後、東京のキャニオンレコード傘下のアードバーグレーベルから赤トンボの歌でメジャーデビューしたのが1973年昭和48年の3月です。当時のキャッチコピーには、拓郎を追い抜くのは彼らしかいません、今や郷ひろみの人気に迫ろうとしていますと、ジャケットには書いてあるんですけどもね、当時からそういうノリだったんです。今週のインデックス、あのねのねの1曲目はライブ録音のシングル、赤トンボの歌。これでもと言ってはなんですけども、レコードの売り上げは36万枚で、オリコンのシングルチャートでは3位まで上がっています。あのねのねの1曲目は赤トンボの歌でした。当時フォークのバンドは数あれど、こうした言葉遊び的な下ネタをメインにやる人たちは他にいませんでしたね。ですからそれが逆に新鮮だったのかもしれません。基本的に作詞は原田さん、作曲は清水さんが担当してるんですけども、その後出した空飛ぶ円盤の歌とかでんでん虫の歌あたりはテレビでは流行っていたんですけど、レコードはほとんどヒットしていません。その代わり赤トンボの歌のヒットから半年も経たないうちに、面白いパーソナリティとして全国ネットのラジオオールナイトニッポンのレギュラーになります。これは途中休みを挟んで3年半ほど続く人気でした。当時まだ全国区になっていなかった関西弁も面白かったです。まあ番組も歌と同じようにエッチな話題が中心だったんですけどもね。そして翌年1974年、昭和49年にはやっぱりちょっとまともなフォークもやってみたいと思ったんでしょうね。5枚目のシングルとして出したのが雪が降っています。これは11万枚売れています。そして75年リリースの青春旅情は川島英吾さんの作詞作曲でした。真面目なあのねのねの2曲メドレーでどうぞ。インデックス、今週のあのねのねの2曲目は雪が降っていますと青春旅情のメドレーでした。昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3、今週は14巡目に入って最初のあのねのねです。さっきかけた青春旅情は不発に終わってしまったためか、レコードはその後4年ほど出していませんけども、その間テレビのバラエティ番組の司会者として人気を得ました。今のテレビ東京、当時東京12チャンネルって言ってましたけどね。1977年昭和52年にスタートした歌番組、ヤンヤン歌うスタジオでした。彼らが売れているアイドルをいじるパターンだったんですけども、そんな中から意外なヒット曲が生まれました。番組で使っていたギャグを曲にした、1979年昭和54年の猫ニャンニャンニャン。今週のインデックスは、あのねのねの3曲プラスアルファでした。その後清水さんは、自転車やキャンプを得意とするアウトドア派のタレントとして、原田さんは関西を中心にラジオパーソナリティとして活動しつつ、全国のローカルライブにも出演しています。7、8年前に松本の隣の朝日村のフォーク音楽祭にやってきた時、私司会をしてたんですよ。ということで来週は伊に行きます。伊はこれまで石野真子、岩崎宏美、イルカに逸話真由美、石川優子、稲垣淳一、伊藤咲子に井上陽水、イエローマジックオーケストラ YMO と石川さゆり、泉谷茂、池田さとしに、前回13巡目は井上隆之バンドとやってきたんですけども、来週は石川ひとみさん、いかがでしょうかね。おなじみのヒット曲の他に NHK の人形劇の主題歌なんかもありましたよね。来週の昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3は石川ひとみさんです。 何かリクエストやメッセージありましたら、どうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様くんのメッセージが今週見当たらないぞ。先週のメッセージで来週がロボコンの大会だって言ってましたんでね。今週はきっとその準備で忙しかったんでしょうね。今日は聞いてくれてるかな？またロボコンの結果なんかもメッセージ送ってください。で、最後はラジオネームアルプス車窓さんです。いいですね。リニューアルしたグラシネのホームページ。早速先週分の放送を当日の夜に楽しませてもらいました。そう、最近スタッフの皆さん頑張ってくれていて、当日の夜には OK っていう日もありますからね。一時停止できるようになりありがたいです。そう、それと先へ進めたり後戻りもできますからね。もう一回その情報を聞いておこうとか、先にあのコーナーを聞きたいとかできますもんね。大岩さんと担当のスタッフの皆さんありがとうございましたって。私はあのバックナンバーに関しては音声データをコンパクトにまとめる以外ほとんど何もやっていませんからね。ところでこの数回秋の味覚の話題が出ていますが、スーパーの広告で牡蠣を見るようになりましたね。オイスター牡蠣のシーズンですよね。大岩さんは今シーズンもう堪能しましたか？もう番組の冒頭で喋っちゃいましたけども、あの高山村の久保んちのじいさんさんに教えていただいた岡谷の牡蠣奉行行って堪能堪能また堪能やってきましたけどね。牡蠣といえば大岩さんが番組で教えてくれた牡蠣の簡単レシピがありましたね。リニューアルしたホームページのアーカイブからまた聞きました。あ、作り方もう一回おさらいしとこうってことですね。気になる方は今年の2月11日放送分の18分頃から紹介されていますよ。私もまた作ってみますねといただきました。あ、ぜひチェックしてみよう。私ももう一回自分でおさらいしとかなきゃ。アーカイブスは同じところを繰り返し何度も聞けるようになりましたんでね。確かこれは加熱用調理用の牡蠣とみりんとバターと日本酒だけでしたっけ。それをアルプス車窓さんに聞いてどうするってね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。